ではこの朝は主が告げられた通りに、主が告げられた通りにという題で、御言葉を継がせていただきます数週間が空きましたけれども、前回私たちはパウロがカイザリアにおいて、総督フェストによる裁判を受けた結果、またそれは、その後アグリッパ王の前での弁明の結果、彼のローマ行きが決まったことを見ました。でそれはこの人々、彼らがですね、パウロのうちに投獄や死に値する罪を認めたからではなくって、まあ、ある意味ではそうなん、ある意味遠回しで言うならばいろんな要素が絡んでたわけなんですが、でもパウロ自身がカイザルに上訴をすることによってでした。それによってローマ行きが決まったわけですね。でその内容については、もう話し出すとその説明だけでまた長くなってしまいますので、ホームページ、教会のホームページにアップされています、メッセージがアップされていますので、どうぞそちらをお聞きください。2017年、もう随分昔の話な感じがしますが、2017年の1月からこの使徒の働きのシリーズを始めました。もう1年半以上が経っていますが、いよいよこのシリーズも残りわずか2章となりました。で今読んでいただいたように、このパウロがですね、まあ言ってみるならば念願の主から約束が与えられて、そこに行く、その念願のローマへと向かっていくところですね、今日のところ。前の地図を見てください。または聖書をお持ちの方は聖書のご自分 の、 地図のところを開けてください。ちょっと小さいのであれですけど、地中海の周りですね、これ。で、その今日のところも長いです、一つ一つの説明、細かい場所もそうですし、そのこのことあのことって言って説明はちょっと時間の関係もあって、できませんが、パウロたちがどのようにして、どのような工程で、その道のりで、ローマへと向かったかを確認しておきたいと思うんですね。まず彼らはカイザリア、一番右側の方ですね、カイザリア、ですね、カイザリアから船で、北上しシドンに向かいました。でこのシドンとは、この町はエルサレムとこの異邦人伝道の中心であったこのアンティオケ、シリアのアンティオケとの、まあ全く中間とは言わないんです。その間にありましたので、パウロはそれまで何度かそこに立ち寄ったと思われます。ですからそこにも、その、信者たち、信仰者たちがいて、友人たちがいたこともあり、またこのローマの親衛隊、親衛隊とは、その、カイザルの皇帝の直属の部隊ですね。その親衛隊の100人隊長ユリアスにパウロは委ねられたわけなんですが、ローマ行きを。この彼の行為もあって、ユリアスの行為もあってパウロはシドンの友人たちとの交わりを許される。まあ本当にしばしの時ですが、でその後航海を続けて、この赤いラインを見てください。そのルキアのミラというところに入港します。でそこからさらに西ですね、西に進みますが、この向かい風のためにそれ以上進むことができずに、クニードの沖っていうところ、そのあたり着いた時に進路を南に、ちょっと南ですね、南西と言ってもいいですかね、南の方に変えてクレテ島があります。クレテ島の島影を航行し、島の南側に位置する良い港と呼ばれるところまで来ました。でその港の近くにはラサヤという、まあ、小さかったと思うんですが、その町がありましたが、で、そこは冬を過ごすのに適していなかった。またこのことは後で説明しますが、なので彼らはもう少し航海 を続けて、できれば島の西側ですね、もう少し赤いラインはかぶってないんですが、フィニックスって書いてます。英語ではフィニックス、ペニックスと、ピニックスと日本語で、新化訳で書いてますが、そこまで行こうとするわけですね。彼らその島のもうちょっとこっちまで行こうとします。そっちの方が適していたからですね、町として。で、ですが、ところがそこにちょっと行こうとしたその、時に まあ、南風がもともと吹いてきたので、南風が吹いてきたのでちょっとこう上がる感じで行こうとしたんだと思うんですね。この西側にこう行こうとしたんだけれども、クレテ島からユーラクロンっていうこの暴風、北西、北東の北東ですね、北東の風が吹きつけたので、彼らはこの地中海をこうさまようことになるわけですね。わかります？大体地中海を漂うことに、さまようじゃない、漂うことになったわけです。で、そこまでが今日の箇所のところですが、まあ、その続きも簡単にもうこの地図が出ていますので見ると、地中海を漂流しておよそ2週間後、14日後マルタという島に引き上げられて、彼らはなんとか助かる。そしてそこからまた再び出版することができ、結果として、まあ、ローマまでたどり着くことができたわけですね。まあ、聞くのは簡単ですよね。まあ、私がこうやってこう説明する分には、ああそういう旅だったんだなぐらいで終わると思うんですが、でもこのローマ行きを思うときに、まあ、自分だったらこんな目に遭いたくないって誰もが思うでしょ。皆さん、あの地中海をこうね、漂流、ちょっと優雅に漂流してみたいって思わないですよね。漂流ですからね、結果として助かるんですけれども、この地中海なかなか大きいですよね、でそこで漂流するわけですね。豪華客船、クルーズ、ヨーロッパの旅、地中海のね、巡ってイタリア、トルコ、そのね、ずっと回っての旅だったら、あ、行きたいっていう人もおられるでしょう。でもそのね、その荒れ狂う地中海ね、そこで漂流するのが分かっていたら、誰もそんな旅はしたくない、けれども囚人であるパウロには選択肢はなかったわけですね。彼としてはこのようになることを予測していました。ゆえに人々にも注意したにもかかわらず、まあ、彼は、どうしようもなかったわけです。立場上。10節見てください。皆さん、これパウロの言葉ですね。皆さん、この航海ではきっと罪にや船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えます。パウロはそうやって予測できたわけですよね。だからやめときましょうって言ったわけです。なぜパウロはそのように言ったのか。すぐ前の9節を見ていただくと、断食の季節もすでに過ぎていたため、もう航海は危険であったのでってありますね。この断食の季節とは、律法の定めによれば食材の日、罪が贖われる日と書きますが、贖い罪って書いて食材って言いますが、食材の日、この時に断食をしたと言われるんですが、今の私たちで言うならば10月頃の話ですね。10月頃で、その時期は地中海は大変荒れる、私は行ったことはないので知らないんですが、大変荒れるそうですね。で、10月の中旬、中頃から、3月の初めまで、秋冬になってきての春の最初の頃までは、その、航海は、完全に休止されていた。で、その後 5月の中旬ぐらいまでと、また9月の中旬から10月冬にかけてのこの時期というのは、航海は危険とされていた。だからしてもいいんだけれども危険ですよということですね。完全に休止されてたのは10月中頃から3月初め頃と言われますが、その前後も危ないですよ、危険ですよとされていた。で、パウロはまたそれまでの経験から、第2コリントの彼が書いた手紙の11章25節のところでこう言ってます。難船したことが3度あり、一昼夜海上を漂ったこともありますと。だから彼はそれまでにその難船した経験を持っていたわけですよね。3度、 まあ、それを多いか少ないと見るかは、皆さんの判断だと思うんで、私だともう一度でももう嫌だ、海の旅やってなると思うんだけれども、三度あり、一昼夜会場のを漂ったこともあると。つまり、こう言っていますから、つまり、パウロとしては地中海の恐ろしさを知っていた。もう断食の季節もね、もう来ました、すでに過ぎているために危険ですよって言って、その恐ろしさを十分知っていたゆえに、彼は百人隊長ユリアスをなんとか説得しようとするわけですね。ただ、でも、ユリアスはパウロではなくって、航海士や船長の意見に耳を貸す。また12節を見ていただくと、大多数の者の意見とありますから、同船していたその人々の多くは、このところ、ここのを出版して、約60キロ、70キロほどでしょうか、40マイルほどもう少し西に行ったこのペリクス、島の西側にあるそのペリクスまで行って、で、そこで冬を過ごしたい。そっちの方が冬を過ごすのにはいいって。まあそうですよね。まあ、後でもまた触れますが、270何人の、そのね、船でこう行くわけですよね。そこ冬適してないって、冬ってそんな1日2日じゃないですからね。何ヶ月もそこで過ごすには、あ、やっぱしもうちょっとそこに適したところに行きたいって言って、彼らは、彼らが多くの者がそれを願ったので、彼らはパウロの忠告を退けて、まあ、そこをですね、良い港と言われるところを後にしたわけです。ところが、その判断ミスが、そのような判断ミスが自分たちの身に大きな災いをもたらした。まあ、人災と言っても言い過ぎではないと思いますね。さっき何度も言っているように、もう危険だって分かっていて、彼らはそれを、いや、こっちの方がいいって言って行ったわけですよね。ただまあユリアスを弁護するわけじゃないんだけれども、まあユリアスとしては彼が、このその船の旅ですね、航海に関して素人のパウロよりもそれを専門とする航海士や船長の意見に耳を貸したのは、まあある意味では当然のことですよね。どう思うどう思うって聞いたとき、まあ彼らは大丈夫だろうって言って、あ、じゃあ彼らが言うんだからって言って、まあ彼はソルジャーですからね、ユリアスは、まあこの人たちが言うからって言ってもおかしくはない。まあ彼らが大丈夫だって言うんだから、信頼したらいいんじゃない、まあ大丈夫だろうっていう思ったんでしょうね。じゃあなぜ航海士や船長はそのような判断をしたのか。明らかに、それはミスであったわけですよね。結果として、決して大丈夫ではなかった。そのまた結果としては大丈夫だったわけですよ。ローマまで行けたんだけれども、この地中海、荒れ狂う地中海の上で、海の上で2週間ほどいた時にはもう全然ダメじゃなかったわけですよね。そのような判断ミスをなぜ彼らはしたのか。すでに説明したように、この時期の航海が危険なことは一般的に知られていたこと。つまりそれは別に専門家じゃなくても、パウロのようにもうこの海の経験がある、航海の経験がある人なら誰も知っていたことと言えるでしょう。にもかかわらず、この人々はそのリスクを知りながら、あえてペニクスまで行くことを決めた。なぜですか？まあ、細かいインタビューをしたわけではない、できるわけではないのであれですが、聖書を見る限りでは、その良い港、彼らが今いるところは、名前的にはいいですよね。良い港って日本語で訳して、良い港だからここでちょっと休憩した方がいいんじゃないかって思うんだけれども、その良い港、またその近くの町ラサヤが、冬を過ごすのには適していなかったから。まあ、細かいことはわかりませんよ。本当にもうどんな状態だったのかわからない。でも適していなかった。つまり、でもそこから彼らの判断は行こうとし、そのペニクスまで行こうとしたわけですが、でも、つまり彼らは、その今やるべきこと、正しさや、また安全ということよりも、快適さを求めたわけですよね。ちょっと厳しい言い方かもしれない。彼らは正しさや安全さよりも、この時快適さを優先させることで、それが彼らのうちで考えに甘さが出た。 地中海の恐ろしさを本当は彼らこそ知っているはずですよね。でもそれを、いやいやいや、ここはちょっとどうかなと思う。もうそんなに離れてない。ね。40マイルぐらい。それを遠いか、近くかというのはあれですが、個人のあれかもしれないんだけど、でもこの全体の旅からしたらもうほんのちょっとでしょ？クレテ島のほんのわずかなわけですよ。でも、その、ちょっとぐらいっていうその思いかもしれない。快適さを求めたか、地中海の恐ろしさを彼らに見せなくさせ、誤った判断へと彼らを導いた。そしてその判断ミスは、同船していた276人、この人たちも含めて276人の命を危険にさらすことになった。彼らとしてはおそらく60、70キロほどの距離だったので、まあ、なんと何かあったとしてもなんとかなるだろうと考えたのかもしれない。これまでの航海も決して容易なものではない。向かい風の中を来たわけですよね。で、風の中をと守られてきたんだから、もう少しぐらい、あともう少しぐらいは大丈夫だと鷹をくくったのかもしれない。でもそのようなちょっとした油断というか、その判断ミス、現実を甘く見る。まあ、ちょっとぐらい、これぐらい。なんとかなる。そういったその心がこうした困難を生み出す結果となったわけですね。で、パウロとしてはこのことが予測できたですよね。もうこのもう言ってるわけですよね。もうこれで船もそうだし、私たちの命にまでもってこう一生懸命言ってるわけ。予測できたので、なんとかして彼らを説得しようと試みた。でも囚人の立場であった彼は、意見はしてもその結果は彼らの判断に身を委ねるしかなかった。そういう意味でパウロもまた自分の意に反してこのような災難に巻き込まれたと言えるでしょうね。巻き込まれた。で、このまま、そのままローマ、カイザルのもとに、カイザルに上訴しますって言って、そのまま飛行機でブーンって言ってローマに行けたらよかったんだけれども、もうこんな、長旅になったわけですよね。もう生きるか死ぬかの状態。巻き込まれたわけですよね。そしてでもそのようなことは、皆さん私たちも、皆多かれ少なかれ経験したことではないですか？またこれからも経験することだと思うんですね。自分は関係ない。いや、自分は反対したのに、自分はノーだと言ったのに、他の誰かの判断ミスや失敗のせいで、この困難、今の苦しみの中を通らされてる、巻き込まれたって言ったことは、残念ながらありますよね。私がこう言ったから全てそのようになる。ね、聞き従わなくてよかった、って言うんではなくて、巻き込まれるっていうことはいくらでもあるし、今そのただ中を経験通っておられる方もおられるかもしれない。20節見てください。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。当時は今のようにハイテクではないですね。もちろんハイテクではなかったので、太陽や星ね、昼間は太陽、夜は星を頼りに航海したわけです。ところが悪天候のため、また激しい暴風のせいで、それらが見えない日が幾日も続いた。つまり自分たちがどこにを漂っているのかもわからず、彼らはそこで死を意識する。私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていたとは、そういうことですよね。もうこれでダメじゃないか、もう終わりだって彼らは死を意識した。皆さん、もしあなたがこのような目にあったならば、あなたならどのような精神状態にあったと思います？昨晩ちょっと子供たちにそういうのを聞いてみても、子供たちはあまりイメージできなかったんでしょうね。もう他の旅は抜いて2週間地中海のあれ来るその海の中でね、小さいボートじゃなくて200何十人が乗れるような大きな船だったとしても、で、その船具とか全部捨ててね、軽くしてこうやって波にね、その飲まれないようにこういろんな工夫をしながらなんだけど、2週間太陽も見えない、星も見えない、そういった中で 2週間皆さん耐えれますか？耐えたらご褒美あげるって言ってやりたい人いますか？いないですよね。で、なんとか耐えたっていう話じゃないですよ。その中でどのような状態にで入れたと思います？皆さん、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。どうでしょう？イエス様への信仰のゆえに何の恐れもない、ね、主に賛美を捧げて、ね、こういった話がありますよね。ジョン・ウェスレーがその、アメリカに伝道に来て、まあ、その伝道旅行は失敗というか、もう挫折に終わって帰る、そのイギリスに戻る時に大嵐にあって、その中で彼はもうすでに牧師ですよ。もう素晴らしい働きをしてきたんだけれども、平安がない、その救いの平安がなくって、でもそこにはモラビア派っていう人たち、他のクリスチャンの人たちがいて、彼らはその嵐の中で賛美をしていた。で、そういうところからある意味このジョン・ウェスレーは本当の意味でのこの救いというか、救われてるんですよ、分かってるんですよ、でも本当のその神様の恵みを求めてですね、でその後彼はその神様の恵み、先行的恩寵を、この恵みに目が開かれて、もうその後当時もう本当に荒れたというか、もういろいろあったそのイギリスのその、まあ、貧しい人たちも含めて、彼は本当に超人的な、普通の人には考えられない、たくさんの旅をし、生まれ旅をし、メッセージを語り、本を書き、そういった働きへとこう主の本当に器として用いられていくんですけれども、ね、皆さん、あなただったらそのように本当にどんなことがあっても大丈夫、人生の海の嵐、今賛美しましたけれど、その中でも主がおられるから大丈夫、ハレルヤ賛美しますって言って喜び平安のうちに入れたと思いますか？私はもうそれイメージするだけ、ああ無理だろうなって思いますね。一日だけでもどうなるんでしょうって、もし言っても召されるんだって早く召してください、この状態じゃなくて、もう主の前に連れて行ってくださいって、もうすぐジタバタやってたと思うんですけれども、皆さんはどうでしょうか。21節から26節見てください。皆さん、これパウロですね、あなた方は私の忠告を聞き入れてクレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。しかし今お勧めします、元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。ですから皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。まずパウロは、もうみんな死を意識しているところでパウロは立ち上がってこう語ったわけですが、まずここでパウロは彼らが自分の忠告を聞き入れなかったことを持ち出すのことで、こういうこの結果になった、こういうふうなこんな目にあったのはあなた方の判断ミスですよって、私じゃないです、あなた方が私の忠告を聞かなかったですよからだって言ってこう指摘するわけですよね。もう私だったらこの後なんか呪いの言葉がダーってつらつら出てきそうにイメージしますよね。だから言ったんだよって、聞いとけばよかったんだよ、あなたたちがこうなったあなたたちのせいだって、どうしてくれるんだみたいに続いてきそうですが、しかし今おすすめしますって、このトーン変わりますよね。当然のことと言います。パウロがこうやって、See, I told you. ね。って言いたい、そのは分かるんだけれども、当然のことと言えるし、ただ、もし彼の言葉がそれだけで終わっていたならば、本当に何の助けにもならない。もう意気消沈して望みがないと言ってる、その人たちは何の助けにもならない。でも、パウロは、こう続けたわけです。でも、しかし、今おすすめします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。元気を出しなさい。ね、頑張れって言ってんじゃん。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もない。もうどうなるかわからないって言うのか、命を失う者は一人もいない。誰一人死なないって言ってるわけですよね。 で、どうぞイメージしてくださいね。皆さん読んできてくださったと思います、今日のメッセージの前に、なんですが、このように語ったのがパウロなので、どうですか皆さん、この言葉、あの皆さんの心にこう留まりましたか？今聞いててもどう思います？まあパウロそうやって語ったんだろうなぐらいじゃないですよね。もしあなたがパウロだったら、そうやって語れますか？もうみんな270人がもう、ああもう死ぬかもしれないって言ってる中に立ち上がって、元気を出しなさいね。皆さんどうです？もうこれがパウロなら、ね、パウロだからねってこうあんまり印象に残らない人もおられると思うんですけれども、この同じ状況の中に彼もいたっていうことを考えると、これは本当にすごいことですよね。皆さん、もしあなたがそういう状況にいてね、クリスチャンで、まあ一人であろうが他にいようがそこにいたとき、皆さんこうやってできると思います？元気出しなさいって、大丈夫だよって。まあ、もう一緒になって、ああ、もうダメだなって、まあでも自分はイエス様信じてるから私は天国に行けるから大丈夫ぐらいな。じゃあダメなんですよ。パウロは自分のことを心配してどうのって全然ないでしょう。元気を出しなさい、大丈夫だって、命を失う者は一人もいない。よほどの確信がなければこんなことを言えたもんじゃないですよね。よほどの確信でも、なんとかなるやね。彼らの判断ミスって、さっき言いましたが、パウロのなんとかの判断、ちょっとした感覚のあれでこんなん言ったわけではないですよね。パウロのうちは確かに、その助かる、私たちは助かる、命を失う者は一人もいないという確信があったからこう言えたわけです。そしてそれが彼自身から出たものではなくて、私はこう思うよじゃなくって、主から与えられた、神から与えられたものであるゆえに、パウロはこの主の力によって、助けによって奮い立った。というのも、もうすでに読みましたが、主が御使いを通してパウロに現れてくださった。恐れてはいけません、パウロ、あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのですと語られた。恐れてはいけませんですから、よく言ってますよね、恐れるなって言われたね。パウロのうちにも恐れがあったと言えるでしょう。パウロが恐れてなかったら、わざわざパウロ、恐れてはいけません、パウロとは言わない。何らか恐れはあった。でも、主はそのようなパウロに、あなたは必ずカイザルの前に立ちます。あなたはカイザルの前に立たなければならないと、すでにもう以前から約束しておられたローマ行きを再び語られることで、このご自分の語られたこの約束が確かなものだとパウロに語られた、約束されたわけですね。これがあったので、パウロはこのように言うことができたわけですが、それとともに、パウロにそれをこうカイザルの前に立つとおっしゃったとともに、神様はこうもおっしゃった。神はあなたと、これ御使いが言ってますよ、神様はあなたと同船している人々を皆パウロあなたにお与えになったんですよ。いやいや、何人かはこの子で死ぬかもしれないね、どっか行っちゃうかも、行方不明になるかもしれないんじゃなくて、この全ての人を神様あなたにお与えになった。どういうことですか？私はこの主の言葉の中に、この約束の中に、主がパウロに対して持っておられたこのご計画が、ご計画のこの奥深さというか、もう計り知れなさというか、それを見るわけです。つまりそれは、決してパウロローマに行くよって約束したよ、だからあなたはローマに行くよ、この途中は何でもないよじゃなくって、ローマのその証だけではなくって、そのこの時あなたと共にいるこの人々への証も含まれていたことを見る。わかります？私たち、神様にこう約束されたからここに行くんだ、これをやるんだ、ゴールをね、こう目標してこうやるんだっていう時に、この今のこの生きているこの今の時もおろそかにしてはいけない。これも私たちがここに立てられている、主を証しするために立てられているわけですね。つまりパウロにとっては、このローマで、ね、主を証しすることは主から与えられた願いであり、主ご自身が御言葉を持ってね、あなたはローマでも証しをするって約束されることで、パウロはそれを本当に主からの使命、目標としていたわけです。でも、と同時に、主はエルサレムだけではなくって、 エルサレムに行って、その次ローマで、それだけじゃなくて、エルサレムだけではなく、ローマに行く前のカイザリアにおいても、彼はその王やその地位の高い人々たちに対して、ね、アグリッパ王とかそうやって見てきましたけど、その人々に対しても主はパウロを通してご自身を明かしされた、そのご計画を持っておられた。そういう意味において主は、ですからこの時もパウロと共にローマに向かう人々に対しても、こういう難戦のことは主が最初から計画したじゃないですよ。人の失敗ですよ、人のミスなんだけれども、でもそれらを通してでさえも主、素晴らしい主は良いものを生み出される。これらを通してでもね、主はパウロを通してこの彼ら、この人々にご自身を明かしするご計画を持っておられ、そのようにしておられた。たとえ彼らがパウロの忠告に耳を貸さない人々であってもですね、あなたも聞かないからもうイエス様のこと知らなくていい、滅びたらいい、そういう話じゃない。聞くか聞かないかもその人のあれなんだけど、私たちはどこまでも忍耐と愛を持ってイエス様を語り続ける。あとはそれは主の働きですよね、とその人の信仰次第なわけですが、でも私たちのパートは主を明かしすること。ちなみにここでも人々が信仰に入ったという報告は出てこないですね。その200何十人のうちに半分ぐらいはイエス様を信じた、以前はよくありましたよね。その中の多くのギリシャ人は信仰に入ったとか出てくるわけで、ここには出てこない。でも確かにこの人々はこの時こうやってパウロが語ったわけですよね。でこの後自分たちは助かるわけです。助かることでパウロが語ったこと、これが主から私は語られた、見つかる通し語られた、この語ったことがまさにその通りになるのを彼らは身をもって知るようになる、知ったわけですよね。でこれが証なわけです。後になってほらこうだと思ったんだよって、もちろんそういう時もあるでしょう。でも私たちは前もって語る、でその場では信じますってなかったとしても愛を持って語り続ける。そしてそこの中で主が人の心固くなさ、その罪を砕かれる時に人々は恥じるわけなんだけど、恐れと恥を持って悔い改める主に立ち返ってくるわけですよね。それはあなたがもうこれですぐのリアクションであなたが悔い改めてやり取りをしてても、それでは私たちもそうではなかったわけでしょ。後になってああそうかって主からの確信を与えられて主に立ち返ってきたわけですよね。でここで心に留めたいことはまだあるんですよね。心に留めたいこと、それはパウロが全て私に告げられた通りになると、私は神によって信じていますと言いました。もちろん言いますね。すべて私に告げられた通りになると、私は神によって信じています。皆さん、パウロは主から告げられた言葉を信じました。語られるのは、まあ自由って言って変な言い方ですが、語られる分にはね、彼が信じようが何、どうであろうが語られるわけですよね。でもこの信じるっていう部分がなかったら、わかります?ここの部分とっても大事ですよ。そうなるよって言われたことに対して、本当にそうですか?疑いを持つ。そうだったらいいな。でも私には私の計画がある。私には私の何かがあるって言って聞き流す。ではなくって、必ず主が語られたことはその通りになると彼は信じた。ここがとても大事ですね。信じていますと言った。英語では I have faith in God って書いてると思いますが、その believe という表現で、私はこの神にあって信仰を持っています。ここが大事。なぜならば、主はからし種ほどの小さな信仰。ね。皆さん、いや、こんな信仰持ってるよって言える人はいないと思うんだけど、でも、主はからし種ほどの小さな信仰でも、その小さな信仰を通して働かれるお方。ね。主がご自分の故郷でね、そういう技をすることができなかった。ね。彼らの不信仰に驚かれたって言った時に、ね、彼らがすんごい信仰を持ってくることは主は期待してない。でも本当にその主が働かれる時のその通る管がなかったっていうわけです もう本当にからし種ほども彼らは信じるあれがなかった、ね、この人は私たち昔から知ってるよって、なんでこの人が神の子供になるんでこのメシアになるんだって言っても全く信じるあれがもう、ね、なかったゆえに、主にはどんな時にでも奇跡を行うことができる神様ですね。でもそれを受け取る側の信仰がなければ、それでもできますよ。でも主は私たちを通して、この信仰を通して、信じるものを通してご自身の栄光を表すと、主は決められた。そのように主は働かれる。私たちが信じようが信じまいが、それに関係なく神様にはご自分の語られたことを実現することがおできになります。でも主はあえて、ご自分とその言葉に信頼するものを通してご自身の栄光を表される。管となった時に私たち自身もそういう意味でイエス様の素晴らしさを知るから流れ出るわけですよね。私たちが味わい知ってないのに、すごいでしょすごいでしょ神様じゃなくって、この私たちはそのイエス様の素晴らしさを知って、それがあふれ流れてて、他の人々にその素晴らしさが及んでいくわけですよね。そのようにして主は信仰者のこの私たちを通してご自身の栄光を表される。でそのように言うと、いやいや私にはパウロのような信仰はありません、大々さんのようにはなりません、私は牧師じゃないから宣教師じゃない、そういった信仰はありませんという方がおられると思います。おられると思います。でそういう人はその信じるということと、ご自分が神の何か神様のようになることとを誤解されている可能性がある。なんか信じたらもう私が他の人に何かあれするときも、私はこれをできないといけない、こういうこと言えないといけない、もう聖書を全部分かっていないと私は信じていると言えないって、ノーそういうことではないですよね。だからこの時パウロが信じてるって言ったら本当にその通りになるのかって言ってね、お前何とかしてみろよみたいにみんなに言われて、いや私はじゃあこれ何とかやってみろやってみようって、そういう話ではない。この方を私は信じてるって言ったんで、私が自分の素晴らしさを信じてるって言ったんではないわけですよね。皆さん、私たちはこの素晴らしいお方、この神様イエス様を離れてはただの罪人です。もうただの自己中心でしかない、自分のことしか考えていない、まあ少しちょっと他の人に心を配ったとしても、それを通してでも私がどう見られるか、どれだけその人に喜ばれたか、結局自分に返ってきて私の良かったか、ああみんなだよく思ってくれてないか、ああ私はダメなんだ、どちらにしてもああ私私って考えて、これが自己中心です。神様はこの自己中心から救ってくださる私たちをね、でもその罪ゆえに私たちは滅びに行く、ただ滅びに行くものでしかない。誰も私たち自分のうちに助かる望みなど持っていない。その意味というのは、ここの人々で言うならば、彼らが地中海で漂流した結果として、そこでね、ああもう溺れて死ぬな、どんなんであったとしてもそこで死ぬのも、たとえ助かった後しばらくね、5年10年わからない、もう長寿を全うする人もいたと思うんだけれども、結局その後死を迎えるのも、もしこのイエス様の救い、この罪滅びからのこの救いを受けていなければ、それはただの時間の問題、まあその死に方っていうのもあると思うんだけれども、遅いか早いかの違いであって、でもそれで永遠に近くまで生きたという人はいない。イエス様抜きには言っても100歳前後でしょ、長くてもそれ以上はどうにもならない。もちろん10歳20歳では亡くなるっていうのは、本当に若くして亡くなるっていうのは大きな痛みですよ。でも本当に客観的に見るならば時間の問題でしょ、その時なのか、もう少し何十年それが先に伸びたのか。イエス様の救いを受けていなければ、この方を信じてこの方と一つにされてなければ、それはあまり意味のないこと。みんなたどり着くところは同じところですね、滅びです。でもグッドニュースは、誰一人として滅びることを望まない神様イエス様が、私たちのその罪、自己中心から来るその結果のすべて罪を負うことで十字架にかかり、その身代わりの死、贖いをの死を遂げてくださったということですね。私たちの罪に対する神の裁き、神様は正しいお方ですから罪をそのままにはされない、 愛が成り立つとともに正義、義が成り立つお方ですから、罪に対しては神様は裁きを行わないといけない。でも私たちの罪に対する神の裁きをイエス様が代わりに受けてくださった。その贖いのゆえに、このイエス様を救い主と信じる全ての者には罪の許し、罪と滅びから救われる望みが、またそれだけではない、許されてまた罪に戻るんじゃなくて、許されたその私たちは神の子供とされ、イエス様の御子の御霊を受けることで神の子供とされ、永遠にこのお方と共に生きるという望みが恵みとして与えられている。獲得するんじゃないですよ。ただ主からの恵み、主がそのように私たちを選び、そのことを願い、これを受けなさいと差し出してくださっているので、私たちの方では感謝して受け取ります。ありがとうございます、あなたは素晴らしい方ですと受け取る、そこが信仰ですね。ですからパウロがここで、信じたというのは、彼自身が強いからではないんです。彼もまたもう自分ももうどうなるかわからないね、神様の約束どうなったのかわからないっていう中で、もう彼もどうしようもないわけですよね。でも彼自身が強いからではなく、むしろ弱いからこそ、彼はそのことを知り、でも強いお方であるイエス様に救いの望みを置いた。この方が語られた時に、あなたにはそれがおできになると彼は信じた。それを感謝して受け取った。イエス様が天地万物を創造されたお方であり、それを御手の内に収めておられる神であるゆえに、その偉大な主と主のお言葉をパウロは信じた。主が御使いを通して語られたのだから、その語ら主が語られたことは必ずその通りになると彼は信じた。皆さんどうですか。今日あなたは主の言葉、主の御言葉、そのように信じておられますか。主は聖書を通して、聖書を通して、またご自身の御霊を持って、すべてご自分に近づくもの、持てる限りですよ、からしないほどの信仰ですよ。でもそれでも、主よ、あなたがそうおっしゃるのでって、主に近づくすべてのものに今日も語ってくださる。パウロのようにここぞという時に特別な形で語られる経験をすることもあると思います。でもそれ、毎日それを期待して、ああ今日もなかった、ああ今日もなかったってではない。もうそのようにパウロが今までもうイエス様を信頼して歩んできた、御心を求め御言葉に聞き従う中で、特別彼が証しできるように、彼が折れてしまわないのに、イエス様はそのところどころで特別に彼を力づけてくださったわけでしょ。でもその歩みがないのに、ああ今日私の将来は、私はどうかってイエス様と関係なし、なんか御言葉頂戴くれなかった、もう神様はとか、そういう意気ではないわけですよね。主の御心を求めて御言葉に聞く、その歩みの中で主はこのようなことも特別な形を通してでも語ってくださることはあるし、そうでなくても主は御言葉を毎日語ってくださる。なぜなら主が求めておられるのは、私たち自分の都合のために神様を利用しようとする人ではなくって、もうイエス様を通してこの愛を明かしされているわけですよね。神様はどれだけ私たちを愛してくださる、この愛を受けることでご自身のために、もうこの世はもういい、私の天国が与えられているこの方にも自分の命を捧げて従う人たちだからですね。あなたはその人ですか。ですからパウロのように、たとえ困難の中を通ることがあっても、もうこの最近のメッセージずっとそうでしょもう縄目と苦しみで、こういう今もこんな中で困難の中を通ることがあっても、また今通っておられる方がおられるかもしれない、でもそのただ中でも私たちが他の人のように望みがなくなってしまうんじゃなく、そのただ中でも私たちがイエス様を大胆に証しすることができるように、この方にあっては望みがあると、いつでもその主によって奮い立つことができるように、主はご自身の御霊を注ぎ、御言葉を持って私たちに語り、そして力強めてくださる。そのようにして主がご自身の素晴らしさを私たちに味わわせてくださるので、 求めてもわからないんじゃなくて、あ、本当に主は素晴らしいお方だ、本当にそのことを内なる人とその確信を与えて分からせてくださるので、私たちはどのような時にも希望を失うことがない。イエス様こそ私たち罪人がどうその死から命へと、滅びから天国へと移されるための唯一の望み、希望そのものだからですね。イエス様こそこの永遠の命、ね、命のパン、ね、命の光であり、もうイエス様こそ望みそのものであるゆえに、私たちはこの方と、この方を信じ、この方と共にいるならば、たとえどんな中を通っても望みを失うことはない。この主によって語られることは必ずその通りになります。全部信じれる、一気に信じれるかって、そうではないかもしれない。でも、それを求めていくときは、あ、本当にそうだな。その通りになるって信じるように、主がその信仰さえも備えてくださいますね。信じて、このお方に従わさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。